浄瑠璃の起源と小野のお通。浄瑠璃は日本音楽の中では語り物の一種とされている。語り物とは、表紙を取りながら語って聞かせる物語という意味である。それは、文字による記述ではなく、口伝えによって行われる口承文芸を大衆に広く伝えるための芸能である。それらは、15世紀中頃から、座頭や御勢、巫女などの幽芸芸人によって語り継がれてきた。これらははじめ、扇や鼓で表紙を取ったり、琵琶の伴奏で語られていた。しかし、16世紀の室町時代に入ると、琉球から蛇備線が大阪の堺へ伝来され、それに改良を加えられた三味線が使われるようになった。初めて、口承芸能の世界に、三味線が用いられたのは、16世紀末に沢住賢業が語り物の伴奏として使ったのが最初であるとされている。そしてまた、17世紀の江戸時代初期には、人形とも結びつき、人形浄瑠璃として世に人気を集めた。その立役者は、近松門左衛門と、竹本義太夫であり、この二人が提携して義太夫節を打ち出し、浄瑠璃の異名を取るほどまでになった。これによって口承芸能を庶民の娯楽として一気に大衆化させていったのである。浄瑠璃物語は近世の才女と言われた小野のお通の作とされている。それは座頭や巫女などによって巷で語られていた源義経と浄瑠璃姫の恋物語を集大成して書き下ろした最初の作品、十二段奏詞であると言われている。この浄瑠璃物語十二段奏詞は、豊臣秀吉の側室、淀君が初めて身ごもった時に、小野のお通がその祝いとして紫式部に倣って創作し、献上されたという。浄瑠璃は従来から下船の芸と癒しまれてきたが、最盛期を迎えた江戸期に理想化された近世の才女小野のお通にあやかることによってその格式を高めたのである。小野のお通の検証。現在馴染みの深い時和津、清本、義太夫などのいわゆる語り物芸能の原点は浄瑠璃物語十二段奏詞であるとされ、作者は小野のお通とされている。その作者とされる小野のお通の人物像については諸説が多く、実像をはっきりつかむことはできないが、平凡社発刊の日本史大辞典によれば、お通は戦国時代の永禄元年1558年に美濃の武士、小野正秀の娘として生まれ、元和2年、1616年、58歳で亡くなったとされている。一説によれば、お通は、小野の小町をしのぐ絶世の美人とも伝えられ、他の多芸に富んだ近世の才女であったと言われている。和歌に秀で、絵画や雅楽に長じ、また、書画も巧みで、好んで天神の像を描いたという。容姿、学識、諸芸に秀でたお通は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と、三代の覇者に諸芸礼式をもって仕えたと言われる、伝説的な三縁であった。お通はまず、織田信長の次女となり、正室の小野の方に仕えた。織田家が滅んだ後、豊臣秀吉の正室、ねねに仕え、その類稀な才能を高く評価された。また、側室の淀君が、秀頼を身ごもったその時に、浄瑠璃物語十二段奏詞を創作し、献上したとされている。その後、お通は、徳川家康に召され、大阪城の秀頼のもとへ腰入れした家康の孫娘、 千姫の付き人にもなったと言われている。そしてまた、豊臣秀次の家人、塩川島守の妻となって一女を設けているが、別離の後、御用勢天皇の母君である、新城東門院にも仕えている。小野のお通と静岡市の関係については、昭和59年、静岡新聞社から発刊された著書、静岡県の史話に記載されている。その説によるとお通は、関ヶ原の合戦以後、隠居していたが、家康に召し出され、姫の死として駿府城の大奥に仕え、阿茶の局と同格に扱われたとも言われている。そして元和2年、1616年、58歳でその生涯を閉じ、亡骸は静岡市大岩の正元寺に葬られたとされている。戒名は、知雲妙正大使と記されており、ここでも、戒名の妙祭の文字が示すように、小野のお通は大変な才女であったと思われる。お通のものとされる墓は今、正元寺の裏山、静畑山の中腹にあるが、ほとんど誰にも知られることなく、忘れ去られたかのように今もなお、時久しく駿府城址を見下ろしている。くしくも、静岡県の東海道400年祭を迎えたこの時期に、忘れ去られていた小野のお通が、こうしてこの世に出てきたことは、意味深い神秘的な何かを感じざるを得ないではなかろうか。